ニュース真剣勝負。この時間は元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説していただきます。スタジオに来てくださいました安本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今朝のテーマは参戦全勝の立憲民主党、解散総選挙で白黒つける前にすべきことということでお話しいただきます。
はい、もう言うまでもないんですが、日曜日の選挙結果を受けた話にしようと思います。
はい、
この立民の参戦全勝という結果を受けて、泉健太代表は当然意気軒昂でこういうことをおっしゃってたんですね。政治改革に白黒をつけるために衆議院解散を求めると、まあ、こういうことです。で、まあ、この言っている意味というのは、自民党の裏金問題に対する国民の怒りが自分たちを勝たしてくれたので、この問題を前面に出して総選挙も戦いたいと、そうすれば政権交代も見えてくると、まあ、こういう読みだと思いますね。うん、で、確かに、今回の参照というのは立民にとっては意義ある勝利だったと思います。
はい、
まず第一は何といっても島根一区という保守王国ですね。ここは1996年に初めての小選挙区選挙が行われたんですが、それ以来28年間一度も自民党が負けたことがない選挙区だったんですね。で、ここで勝利を収めたわけですし、それから、まあ、自民公明候補不在とはいえ、東京15区と長崎3区では維新との混戦や一騎打ちを制して勝利したわけですから、
はい、
まあ、野党第一党の面目躍如といったところなので、この勢いで次は総選挙勝利、政権交代だという気持ちが盛り上がるのは、まあ、無理がないと思います。で、実際、民意にもそんな期待感が伺えてまして、
はい、
これは20日と21日に、産経と FNN が世論調査をしてるんですが、次の総選挙後に期待する政権の姿はという質問に対してですね、 52.8%、 半分以上の人は政権交代と答えています。
そうなんですね。
はい、で、今の自民党中心の政権継続を期待する人は 40.1% だと、10ポイント以上差をつけてるわけですね。まあ、それだけ今回の自民党の裏金問題に対する国民の怒りが大きいということだと思いますし、その怒りの声を吸収してうまく勝利に結びつけたのが立民かなという気はしますね。
はい
はい、ただこの世論調査で面白い数字が出てまして、各党の支持率、相変わらず立民上がってないんですよ。自民党は 25.4% で1ヶ月前よりも 1.3 ポイント増えていました。実は増えたんですね。で、立憲民主党は 6.7% で、1ヶ月前よりも 0.1 ポイント上がってたんですが、まあ、横ばいと言っていい状況ですね。
そうですね、 10% 下回ってる状況続いてますよね。
依然一桁ですよね。
はい、
で、維新は 5.0% で 0.6 ポイント上がっていって、まだこれ競っている状況だと言っていいと思います。
はい、
あと公明党は 2.0% で、0.7 ポイント下がって、共産党は 2.2% で 0.1 ポイント上がった、国民民主党は 2.0% で 0.4 ポイント上がったということですから、依然として野党はもう団子状態と言っていいと思いますね。
はい、
その中でも立民はまだまだ維新と競っている数字と言っていいと思います。うん、この数字を見る限り、立憲民主党に政権取ってほしいとか狙ってほしいとかいう世論の盛り上がりっていうのは全然感じない。
そうですよね、
という、まあ、そういう見方が、正しいのではないかなと思います。もし泉代表が本当に政権を目指すんだったら、なんでこうなのかということをね、考えてもらって対策を取ってもらわなきゃいけないと思います。
これなんで立憲民主党の支持が伸びないんでしょ
う。はい、これ、まあ、前回も言ったと思いますが、やっぱり批判政党のままだということが一番大きいと思いますよね。
はい、
例えば子育て支援金をめぐる国会議論で与党側は本当に数字を小出しにしてきたわけですよね。保険料、医療保険料から上乗せして、子育て支援金をいただきますと言ってたのはいいんですが、一人平均500円ですと最初説明していたのが、
最初はワンコインって言ってましたよね。
はい、3月に入ると加入者平均は450円だけども、医療保険入ってる保険によって600円の人も出ますと、まあ、言い直したり、それから4月になると、年収によってやっぱり違うんですよ。
はい、
保険料は年収によって違いますからね。例えば年収600万ある人だったら1000円はもらわなきゃいけませんと言い出したり、いかにも小出しにしてきて、負担が少ないように まあ、印象付けたわけですね。それに対して立憲民主党は当然ながらこれ負担増隠しじゃないかと国会で盛んに追及していた。これはもう僕は野党として当然だと思うんですが、はい、もし政権交代まで狙っているんであれば、この国会の場というのは国民への絶好のアピールの場ですから、もっと言ってもらいたいことがあったと思います。それはこの負担増というのは必要がないものなのか、あるものなのか、自分たちがもし政権取ったらこういう負担増はお願いしないのかするのか、それを踏まえた上でこの、負担増隠しということを言わなきゃいけないと思いますね。つまり代案を出さなくて批判するばっかりではというところが絶対的にあると思います、
はい、
そこのところを言わないのでやっぱりこの政党は批判政党で政権を取るには至らないなという、感じられ方をしていると思いますね、ですから僕は泉代表が本当に政権交代を考えているのであれば、早い段階でこういう政権を作ってこういう政策をしますということもテーブルの上に並べなきゃいけないと思います。
そうしてもらわないと国民はイメージできないですよね。
そうしないと僕たちがじゃあこの政権政党にお任せしようという気にならないと思いますね。ですから最低でも例えば今緊張が続いているアジア太平洋で日本の安全をどう図るのかとか、あるいは43兆円を増額するという防衛力の強化に関しては立憲民主党ならどうするのか、どうやって自衛力を整備していくのかとか、それから、この間岸田総理大臣がバイデンさんとお話をして、アメリカの同盟国としてもっと協力をしますということを言ったんですが、はい、このあたりの同盟国との足並みをどう揃えて日本の舵取りをするのかとか、あるいはデフレ脱却がようやく見えてきてるわけですが、その後経済政策をどうするのかとか、うん、この中に僕は少子化対策も入ると思います。静かな有事と言われてる少子化対策にはこれぐらいしないと経済が持たないのでこれだけのお金は必要ですよというところまでパッケージとして見せてもらわないと、本当に政権選択選挙の総選挙の時にじゃあ立憲民主党に入れましょうという人が僕はそんなに出ないと思います。
そうですね、
補欠選挙参照はこれはまあ結果ですけども、補欠選挙だからみんな僕は KK に立憲民主党に入れた人がいると思います。
あ、
島根県が保証国だと言いましたけども、そこで今まで自民党に入れていた人たち、あるいは自民党の、党員だった人たちも立憲民主党に入れたという人のインタビューに出てましたけども、はい、今回ばかりはお気を据えなきゃいけないので自民党には入れないと、こういう言い方でした、うん、ですからこの一票を入れたところで政権が変わるわけはないので、自民党にお気を据えるために野党立憲民主党に入れるんだと、こういうことだったと思いますね、はい、今度もし解散総選挙があるのであれば、さっき言ったようなパッケージを立憲民主党は公党として公の党としてしっかりと示してくれないと、今回のように KK に一票入れる人は僕は少なくなるだろうと思いますね。
そうでしょうね、
はい、ただ問題は自民党も大したことないわけですから、今回僕は民主党の、立憲民主党の勝因はプライコール自民党の敗因だと思いますけども、はい、それはやっぱり不誠実とおごりの限りを尽くしたということだと思いますね、うん、あの政治資金に関して、裏金を作っていたことに対して釈明を求められた時はほとんどまともに答えなかったんですよね。私も知りたいんです、秘書任せでした、あるいは、何回も聞かれると頭悪いねと言ったりとか言って、きちっと答える姿勢も示さなかった、これに対する僕は懲罰の一票だったと思います、
はい、
ただ、解散総選挙となるとそうはいきませんので、みんなしっかりとこの政権だったらいけるという、まあ、それを政権を作ってくれる政党でないと一票入れてくれないと思いますから、もし立憲民主党が本当に政権交代を目指すんであれば、今の勝利に浮かれることなく早いこと政権構想を示してもらわなきゃいけないですね。で、その中で一番大事なのは、実は共産党との関係だと思います、
はい、
今回の3つの補欠選挙で共産党はいずれも用意してた候補者下げてるんですよ、それによって立憲民主党の支援を自主的にしたわけですよね。で、次の総選挙でも同じような構造になる可能性が高いです。それはそれで選挙の戦術としていいと思うんですが、であるならば選挙後に共産党を連合政権、連立政権の中に入れるのかどうかというのもはっきりしてもらわないといけない
ですね。そうですよね。
共産党が入っている政権と入っていない政権では もう水と油ぐらい180度ぐらい違う政治をやると思いますので、そこのところもきちっとしてもらわないといけないと思います。その点に関しては泉代表は今までのところの発言で見る限り、最初は共産党とは一緒にやりませんって言ったんですね。それを小沢一郎さんたちからどことでも手を結ばないと勝てないぞと言われたもんですから、ちょっとちょっとずつそっちに寄ってるんですね。ですから政策ごとによってで共産党の協力も得るかもしれませんというふうに微妙に変わってきてるんですよね。ここのとか有権者にとっては非常に大事なところですから、そこもはっきりと示した上でこういう政治をやりたいので一票入れてくださいと、まあ、こういう選挙にしてほしいと思いますね。でもしそういうことができないのであれば、僕は腹の中で8割方多分要しないなと思ってるんですが、はい、そうなると 次どういうことが起こるかということも、予測してみようと思います、
はい。
自民党にとっては島根ショックというものはあるのはあるんですけども、2つの選挙区は候補者を立ててなかったわけですから、もう2敗するのは前提の上だったわけですね、はい。そこに来て、1つ落としたということですから、僕はある意味ではこれは自民党にとっては想定内の結果だと思います、うん。となると岸田卸しの動きってのは今すぐバッと出ることはないだろうと思います、
はい。
となると岸田さんは規定方針通り6月に定額減税をするわけですね。一人平均4万円というお金が返ってきたりとか、あるいは支給されたりするということですから、国民のまあ懐はちょっと潤うわけです。それから4月に賃上げが行われて、今日が、30日ですか、はい、25日の給料日で初めてそれを実感した人がたくさんいると思います。
そうですね。
それが5月6月と続いてくると、ちょっと豊かになったなという気持ちになったところで解散総選挙を打てば、まあ、勝てるんではないかという見通しはあると思います今でも。でそこに持ってきて、今政治資金規正法の改正案を今練ってるわけですね。6月が国会の会期末ですから、そのまでにこの法律を成立させることによって、これだけ出直しの気持ちをしっかりとした形にしましたよと、まあ、こういうアピールもできると思いますから、それを踏まえて6月解散するというまあ、考えは捨ててはいないと思います。
まだ6月解散はあるかもしれないということなんですね。
ただし、今回の結果が心理的な総理大臣のブレーキになることは間違いないと思います、うん。もしやって同じような結果が出たらどうするんだと、となると決断できるようにズルズルといく可能性もあるわけですね、はい。となると今度来るのは9月の総裁の任期ということになります。
総裁選ですね、
はい。その時には岸田卸しの動きは僕は顕在化すると思います。このままでは岸田さんが、先ほど石破さんの話にありましたけど、表紙会だけでは勝てないとは言ってましたけども、うん、やっぱり表紙は大事ですよね、ここでガラッと新しい顔に変えて、その後の、衆議院解散総選挙をやるという方向に自民党は舵を切るんじゃないかなと思います、うん。となると岸田さんの持ち時間というのはそんなにないわけですよね、はい。9月末まで、それまでに総裁選というのは始まってしまいますから、まあ5ヶ月ないぐらいにどうするんだということを一生懸命考えなきゃいけないような、岸田さんにとってはそれこそ、なんか本当に後ろから追いかけられてるような、
そうですね、
落ち着かない日々の中で非常に難しい政治判断をする時間が続いていくんじゃないかなと思いますね。
しかし次の総裁を誰にするって言っても、
はい、
誰がおるっていう問題もありますよね、はい、
ですからそこのところの動きもこれから顕在化すると思いますね、
はい。
まあ、石破さんはおそらく出るんじゃないかということで記者たちが今盛んに囲んでるわけですね。それに対して石破さんは非常に慎重な姿勢を示している、うん、多分そうせざるを得ないと思います。今まで4回負けてるわけですし、いつも自民党の中でその時の与党勢力に対して反対的な立場を取ってきたことで国民的な人気は得たんですが、自民党内ではあいつは協力せずに後ろから鉄砲を撃つやつだと、こういうイメージがついているわけですから、このイメージを何とかしない限りやっぱり総裁選勝てないですからね、ですから今は目立たないよう目立たないようにしてるというのが今日の発言の中にも見えてるなという気がします ね、
まあ、自民党を取り巻く状況が 良くなっていくのかどうかっていうのも、はい、政治資金規正法の改正、まあ、政治改革に全てかかってると、
はい、かかっていますね。かかっていると同時に僕たちは政治はそれだけが全てないということもどっかに置いとかなきゃいけないと思いますね。政治改革ができるだけでじゃあ外交安保どうするんだというところが全くできないような人にお任せするわけには絶対にいかないのは間違いない
と思いますね。そうですね、総合的に現実的に、はい、そのためにもきちんと国民が判断できる材料を野党には提示してもらいたい、
は
い、
これは絶対必要だと思いますね。
そうですね。元産経新聞編集長の安本敏久さんにお話を伺いました。安本さん、ありがとうございました。